田中貴金属グループの貴金属目グループ。今日、自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属が、いつか金の地金になったり、さらに将来、指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする。私たちの仕事は、貴金属をいろんな形に変えながら、誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること。地球を続くにする貴金属。田中貴金属グループ。TBS
ポッドキャスト。皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は807回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、8月20日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。8月20日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。スタジオになります東京港区赤坂、曇り空です。ただやっぱり今日も暑いですね。すでに気温が32度あります。東京今日予想では35度までということです。まだしばらくこの気温が続きそうですので、お盆過ぎるとね、少し落ち着くかなという少しの期待があったんですけども、今年は9月に入ってもまだまだ高い気温が続くという長期予想も出ています。そして先週は中澤さんがお休みで夏休みということでしたね。
はい、お休みいただきましてありがとうございました。旅行に行ってまいりました。頑張って頑張って、はい、イタリアに行ってきました。
イタリア、
はい、
最高の夏休みですね
そうですね。山崎真理さんがよく日曜天国にいらしてお話をしてくださるんですね、はい、ローマ、フィレンツェ、
フィレンツェ、
ベネツィアと行ってきたんです。結構な強行で、はい、今ロシア上空を通る航路が封じられているので、フランクフルトで乗り換えてローマに入ったんですけども、
フランクフルト、ドイツで乗り換えて、
はい、
はい、
帰りもそうやって帰ってきましたが、
ええ、
帰りの荷物がまだ届きません。
あ、そういうことがあるんですね。
ロストバゲージしましたね。
成田空港で
羽田に着いたんですけど、
はい、
多分フランクフルトで私たちの荷物を乗せきれなかったんだと思うんです。
なるほど、
早く無事に帰ってくるといいなと思っています。
それはいつお知らせあったんですか。
あ、金曜日に、羽田に着いたんですけども、待ってども待ってども荷物が出てこなくて、
あそこのターンテーブルでずっと待ってて、
待つんですね。
それでないと、
ない、そうすると手続きに入るんです。ロストバゲージの手続きなさったことありますか。
ないです。
すごいね。
大変なんですか。
結構大変で、窓口の人もてんてこまいで、まず外国の方には英語でなりその国の言語でなんとか対応しなきゃいけないし、日本人は言葉が通じるからまだ楽なんですけど、はい、いろいろ聞かれるんですね、荷物の形状、
はい、
個数、色と、どんなコロコロがついて、どんな手すりがついてとか、で中身何入ってるかも詳しく聞かれて、で鍵のナンバー聞かれるんですよ。ってことはだから開けられるってことなんですね。
中確認必要なのかもしれないですね。
必要なのかもしれないですね。それでまあ伝えるしかないですよね、
はい、
で まあ、私たちは帰国したから家に戻れば荷物は何でもあるのでいいですけど、はい、今着いてこれから日本の旅行をするという方たちは、うん、何日か何日まではここにいる、ここからここはここにいるって言って日本を周遊するわけなので、届いた段階でどこに送ってほしいかの手続きも必要なので本当に大変だと思いました。
そうですよね、戻ってきたね、自分の国に戻ってきた時だとまだなんとかなるけれど、はい、っていうことですよね。
ねえ、想像はするけど、あ、こんなに大変なのかというふうに思いましたですね。
意外にね、なくなるらしいですよね。
そうですね、私たちは特に帰りがフランクフルトで乗り換えが1時間しかなくて、はい、自分たちも走って飛行機、乗り換えたので、まあ、荷物は間に合わなくて当然だったかなとも思いながら。
他にもあれですか、同じ便で帰ってきた人で荷物ないっていう方が。
そうなんです、窓口に 3,40 人溜まってるっていう。
そうですか、じゃあきっとあれですね、一つコンテナが載せられなかったのかもしれないですね。
そうですね。
イタリアのいい話はないんですか。
イタリアのいい話はいっぱいあるんですよ、本当に40度超えてたっていうふうに聞いてたんで、はい、7月中は保冷グッズをもう、ありったけ持ち込みまして、でも夜は寒くてやっぱカイロも必要だったなと思ったり、はい、あとはやっぱりすっごい太っ腹で、気にしないので。
誰がですか。
イタリアの方たちが、
はい、
ちょっと酔っかかったりしていたこの石像が、昔エジプトから持ち帰ったもの、スフィンクスの像ですって言ってって言ってこう慌てて離れたり、もうルーブルや日本だったら囲い込んで、はい、絶対触らせないような保護するようなものもその場に出してあって、なんか今踏んでいる寄せ木細工は紀元前のなわけないか、200年ぐらいのものですとか言われたり、はい、
もう触れる、もう簡単に触れちゃうところに美術品がゴロゴロある、
ゴロゴロある、ゴロゴロあるし、本当に気にしないんですね。いろんなタイルも、普通のタイルも壊れたままだったり、だから美術品も今のものも大敗的な感じがして、オープンな感じがして最高でした、
イタリアね、
イタリア。
一度やっぱりローマ行ってみたいなっていう人多いですよね。
そうですね、私は20代ちょっと前の頃行ったから30年ぶりだったんですけど、
2回目、
2回目、
あら、それはいい人生。
そうですね、本当に良かった。
2回も行ってんの。
2回も行けたんですけど、まあ、当時すごいイタリアの男性ってもう本当に挨拶代わりに、
はい、
声をかけるっていうイメージだったんですけど、
チャオなん
て ね、もう本当に可愛いね可愛いねって言ってくれるっていう、はい、別にもう今回はそうでもなかったですね。
チャイニーズはジャパニーズなんて言われて
そうそうそう、イタリアもなんか洗練されてあんまりそういうこと言わない国になったのかななんて思ってたんですけど、はい、よくよく注意してみるとうちの娘にだけはイタリア男性がものすごい笑顔を向けたりしたので、変わったのはイタリア男性じゃなくて私の方だったんだと思いましたね。
もう本当にそんな面白いオチまでつけられるようになってご成長なさいました。
ありがとうございます。
娘さんと、
はい、あと夫も行きました、
旦那さんと、
は
い、ああ、それはいい思い出の家族旅行になりましたね。
そうですね。
ベネチアは、ベニスはどうでした。混んでますでしょ。
混んでますね、混んでます、暑かったです
ね。え、水の都、
水の都、
本当にね、水路張り巡らされて、ね、だいぶ水位が上がってました。私15年くらい前に仕事で行った時にでさえも水位が上がっちゃって、1階がほとんど水浸しになってるんだなんて紹介されましたけど、
そういう時もあるみたいですけど、
そんなんでもなく、
今はそうでもなく、30年前も本当にここはもう壊れてなくなってしまう、なくなってしまうって言われてたけど、まだまだ大丈夫な感じで、
はい、
本当にね、すごいなと思いました。
ベニスも素晴らしい街ですよね。
素晴らしいですね。いや、あちこち壊れながら使ってて大敗的でした。
そうですか、
2回言いました、
ね、でも昔使ってたものをそのまま使うっていうのが向こうの流儀なんでしょ、
そうです ね、
壊れるまで使うっていうか、まあ、壊れないんだっていうことだと思います、
ね、そうですね。
私もベネチア、ベニス、それぞれの国によって呼び方違うみたいですけど、ベネチア行った時に、当時まだそんなにスマートフォンを みんなが持ってる時代じゃなかったので、まだ多分ガラケーの時代だったと思うんですけど、ちょっと自分で時間が空いたんで観光して、でそんな、まあ、徒歩15分圏内ぐらいですよ、はい、なので地図持たずになんとなく記憶だけで戻れるだろうなと思って出発してホテル出て、こんなに立派な時計台と橋、これは絶対目印になるから大丈夫と思って行ったんですよね。そしたらもう街中時計台だらけだったのね。それでもう本当にびっくりするような、本当に立派な、もう本当になんかビッグベンみたいな見事な時計台があったから、もうこれ目印に出かければ絶対大丈夫と思って、一つ目の角曲がった時点でもう見失っちゃったよね。この街は時計台だらけだと思って、
本当そうです
よ、本当そうだよね。橋のたもとに大きな時計台、これを目印によし散歩に出かけようと思ったら3分で道を見失ってしまった。びっくりした。もうこれは一生帰れないと思ったんだよね。
本当
そうだよね。まだね、そんな日本人観光客が当時は何かの影響でそんなに少なくて、これは困ったと思ったんだよね。そしていやーと思って、とりあえずまあちょっとなんとなく記憶通りに戻ろうかなと思ったら、なんと叶姉妹に会ったんで偶然。
そんなことある？行ってたんじゃなかったですよね。
その後合流することになったんだけど、 その時には一緒になるって気づかなかったから、はい、びっくりしたよね。
そうですね、
こんなことあるんだと思った。
いや、嬉しかったですね。
いや、嬉しかったけど、イタリアの街中で道に迷った挙句、誰かに道聞こうと思って、すいませんって言ったら叶姉妹だった。安住、ね、さんって言われたんだから。すごいなと思った。
似合いますね。
ああ、いつスモールワールドって言っちゃったもんね。なんかね、
すごいですね。
嬉しかった。
良かったですね。
そう、びっくりした。
あ、うん、
美香さんと京子さんですかね。当たり前だけど。
あ、
安住さん、まあ偶然なんて言って、結局叶姉妹の2人も道分かんなかったんだけど。
そう、うん、どこを撮っても絵になるんだけど、
そう、ね、
どこを撮っても同じなの、
はい、美香さん道分かるなんて。お姉さん分からない。安住さん分かるのなんて。いや、私も分かんないんですよ。どう、叶姉妹の3人とベネチアで道探したんだよ。
羨ましい。
いい思い出。どうでもよい。今日の天気予報ですが、関東地方晴れ、午後は大気の状態が不安定で、特に栃木や群馬では雷を伴って激しい雨が降ります。東京の降水確率、午後夜ともに 20% です。予想最高気温、東京、横浜、千葉、熊谷、前橋で36度、宇都宮で35度、水戸で33度です。東京は年間の猛暑日最多記録、35度を超える記録を更新し続けていて、今日で21回目になります。これまでの最高は2022年の16日でしたので、大幅に記録を更新しているということになります。もうこんな記録目じゃないって感じですよね。
そうですね。
35度を超える記録は多分これからも1ヶ月ぐらい続くんじゃないですか、週間天気予報を見ても、今週1週間東京ずっと35度を超えてますからね。今日で35度を超えるのは21回目ということで、最高記録を更新中ということです。1週間週間予報を見ましても、ずっと晴れマークですね。最高気温は今日36度で、東京は月曜日から土曜日まで35度、同じ気温が続いています。熱中症対策万全にしてください。気象庁の1ヶ月予報によりますと、今後1ヶ月も全国的に高温状態が続き、9月に入っても厳しい暑さが続きそうです。それから2週間前ですね、8月6日の放送なんですが、皆さん2週間前なんで覚えてると思いますが、ロサンゼルス在住の男性の方、ヒッキーさんからメールをいただいていました。2週間前の放送でも紹介しましたが、もう一度紹介したいと思います、はい、今アメリカの日本人向けチャンネルでアマちゃんを再放送していまして、毎日録画して家族で懐かしみながら楽しんでいます。録画が尻切れにならないよう、録画時間を1分延長する設定にしているため、なかなか準備周到ですよ ね、
そうですよね。
ちょっとね、途中でまたドラマとかね、一番最後の10秒15秒で大事なこと言ったりするんでね。
そうそうそう。
なので、はい、きっと1分延長して設定しているため、毎回その後の番組テレビ体操の冒頭部分がピアノ演奏とともに流れ、司会者の挨拶の後演奏者が紹介されます。しばらくは何気なく見ていましたが、 そのうち冒頭のピアノの演奏を聞くだけで演奏者が分かるようになってきました。ねえ、くっきりとした音色の時は能條さん、ソフトタッチの場合は幅さん。毎回最初のワンフレーズで当てられるようになり、ピアノをやっていた妻や高校生の娘からすごいすごいと称賛を受け、失って久しい父親の威厳を取り戻した気分でしたこれはすごいね。
そうですよね、
ワンフレーズでね、本当すごい演奏者がわかる。しかしある日耳慣れない演奏が聞こえてきました。幅さんのようだが少し優しさが足りない、まあ幅さんにもこんな日があるのだろうと思っていたらなんと細貝さんという第3の資格が娘からはいきなり新しい人はお父さんさすがにわからないよと慰めてはもらいましたがいつもの幅さんと違うという己の違和感にどうして素直に従えなかったのかと落ち込みました。翌日からは気を取り直し、演奏者は3人いるという前提で耳を澄ませましたが、細貝さんは前日の2人より出現頻度が少なく、うん、2週間に1度くらいというのが余計に私の決断を迷わせるのです。
そうですね、2
ヶ月の鍛錬を経、最近ようやく3人をほぼ間違いなく当てられるようになりましたが、逆に家族の方はすでに冷めており、娘は一別をくれることもなく自分の部屋に戻っていきます。せっかくここまで体得できたので、朝ドラが終了する10月まで一人テレビの前で続けたいと思います
ね
ロサンゼルスのヒッキーさん
頑張り屋さん、
ね、在外邦人向けの、ね、日本人チャンネル、まあ、主に NHK の放送を再放送していたりしますけれどもね、うん、やってるんだね、でもすごいね、というお便りを紹介したんですが、
そうでした。
なんと続いて紹介するお便りですが、前略8月6日の放送、ロサンゼルスからのお便りを番組で読まれていましたね。私はその中に出てきたテレビ体操ピアニストの幅茂美です。知人から連絡があり、ラジコから聞かせていただきました。ありがとうございます。またアメリカにお住まいの方も楽しみを見つけていただき感謝です。笑い、幅茂美さんよりいただきました。ありがとうございます、幅さん、嬉しいです。
へー、ご本人から、
ご本人から、ねえ、ぜひね、ヒッキーさんにもね、ラジオ聞いてると思いますけど、お伝えしたいですね。
本当ですね、へ
ー、素晴らしいね、幅茂美さんっていうね、名字は漢字で走り幅跳びの幅、茂美はひらがなでお書きになるようですが、もうこの方はラジオ体操のピアノ伴奏もされていらっしゃるということで、1980年頃からラジオ体操を担当しているということで、もうテレビ体操もラジオ体操もピアノの伴奏をされていらっしゃるということで、ミュージカルの作曲や制作なども行っていらっしゃるということですけれど、まあテレビ体操もそうですが、ラジオ体操なんてもうね、体操指導の方の声ともうピアノ演奏のあの伴奏のね、音色だけでこう形作っていきますからね、ものすごい表現力ですよね。このヒッキーさんがね、引き出しだけで弾いたそのワンフレーズだけで分かるっていうんですからね。
そうですよね、導入部だけで、
導入部だけでということですね。いや、幅さんからご本人からメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます
ね、嬉しいですよね、
本当に。
幅さんはどう思ってるのかな、このヒッキーさんのことを。
どう、
アメリカにお住まいの方も楽しみを見つけていただき感謝です。かっこ笑いって書いてあるんです
、
うん、何なんだろう、この笑いの本意はどこにあるんだろう。
そうですね、
ありがとうございます。私のファンねってことかな、ありがとう、はい、いいよね、
いいですね、
ノリのいい方で助かります。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。愉快な子どもの話、大阪府からいただきました。やさぐれママさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
愉快な子供の話、私は昔から買い物をするときは値引きシールの貼られているものを好んで買っています。フードロスや SDGs など環境への配慮が叫ばれるもっと前から、どうせ今日食べるから安い方でいいという私の一存で、環境にもお財布にも優しい生活が長年にわたり我が家に染みついていました。ね、多いですよね、そういう人ね、全然 SDGs のはるか前だよね。
そうですよ、
もったいないっていうね、日本人のいい感覚ありますもんね。
そうです、そうです。
しかし私に子供が生まれてから少し状況が変わりました。値引きシールの貼られた商品への考えではなく、値引きシールの商品を買う私に対する娘の態度です。 家庭環境とは大事なもので、娘と一緒に買い物しているとなかなかの声量で娘が、シールがないねお母さん困ったなと叫び、不意に立ち止まったかと思うと、お母さんシールあったとその商品を小脇に抱え私に駆け寄ってくるのです。恥ずかしいったらありません。そこで私は娘に、このシールは美味しいですよシールと言って、良い子にしか見えない特別なシールだから、見つけても小さな声で教えてよね、他の人に聞こえると美味しいですよシールは見えなくなっちゃうんだから、と言い聞かせました。それからというものを、あの人シールの買わなかった、あの人には見えないんだなど、ボソボソと小声で報告してくれるようになり、後々聞いたところによると、小学校2年生頃までは信じていたようです。わかるね、わかる。
なるほどね。
もうね、ちょっとこういう恥ずかしいっていう気持ちじゃなくて、もう正義だと思ってるからね、お母さんにすぐ伝えるもんね。
そうですよね、
うん、
お手柄だもんね。
そうそうそう、
見つけた、
見つけたっていうね、お母さんが探してるの見つけたっていうね。ほら50円引きのやつだよお母さん、お母さん50円引きだよなんて、
あったよ。
なんで買わないの今日みたいな、なんで買わないの今日みたいな、お母さんシール貼ってるのないよ。面白いね。香川県高松市のニャースさん、38歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
息子がこの春小学校1年生になりました。
おめでとうございます。
どんどん成長しています、入学してからは語彙が一気に増え、喋る内容まで大人びてきました、この間内容を忘れましたが、大人っぽい言い回しをする息子に思わず、1年生になったらあなたはそんな言葉も知ってるんだね、すごいね、どこで覚えたのと聞きました。すると息子は、あのねお母さん、僕もう1年生だからどこで覚えたとかじゃないんだよ、いろんな人のいろんな話を聞いて自然と覚えていくものなんだよと言いました。もうどっちが親なのか分かりません。大きく成長してくれることを願うばかりです。
頼もしいですね。
頼もしいね。
本当そうよね。
うるせえっていうね。
どことかじゃねえよ、
うるせえよっていう、どこで覚えたとかじゃないんだよ、ね、成長する過程でいろいろな影響を受けて覚えてるんだよ、ね、
かわいい、
かわいいよ ね、
そうですね、
ちょっとそのなんか幼い子供に話しかける口調すらもう腹立っちゃったんだろうね多分ね。
そか、
お母さ ん、 なん僕はもう1年生ですから、どこで覚えたとかそういう感じじゃないんですよお母様なんてね、いろんな人の話を聞いて総合的に自分の中でこれは使えるなっていう、そういうものを語彙にしてるざんすよお母様ね。え、ねえ、本当だよね、わかる、気持ちわかるよね、
気持ちわかる、
ねえお母様、ね、
でもお母さんの気持ちもわかる、
お母さんほらいつまでもね、かわいいかわいい ね、 ね、どこで覚えたのそんなことは、お母様そういうんじゃございませんよお母様、もう僕は1年生なんですからお母様っていうね。品川区のたけしさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕のふるさと北海道美幌町に住んでいた小学校1年生の時の話です。当時仲の良かったお腹が緩い友達、とてもひょうきんで活発でアズと呼ばれていた少年です。すごく仲が良く、いつも一緒にいました。ある時1年3組の僕らは学習発表会という場でお遊戯をすることになりました。男の子だと最悪な選択です、人前で踊るという出し物です。しかもその時の担任の庄司先生が選んだのは孫悟空をモチーフにしたお遊戯でした。全身黒タイツ、木の棒で作った如意棒、頭には画用紙で作った金の輪っか。大人になってからアルバムを見返してみても、当時の自分は恥ずかしすぎて下を向いている写真ばかりです。ただその写真の中でもいたんです、自信を持って如意棒を空に向けまっすぐ見つめる少年が。今は東京ですっかり変わってしまったようですが、あの頃は全くブレていません。うちのおばあちゃんも、アズはやっぱりすごいねとその写真を見て言うほどでした。いつもうちにトイレを借りに来る時とは別人で最高の踊りをしていました。大人になってあの写真を見ると、いつかまた全身タイツで2人で踊ってみてもいいかなと思う50歳の夏です。参考までに、このアズとは最近風邪をひきみんなを心配させた安住紳一郎です。たかし君ありがとう。
ありがとうございます。
私の小学校1年生、美幌東洋小学校1年3組のクラスメート、
たけしさんも50歳 歳おめでとうございます。
ありがとうございます。たけし君ね、まだね40、あ、もう50か。そうですね。
まあそんな過去があったんですね。
たけし君とはね、実は1年しか一緒にいなかったんですけど、思い出豊富でしょ。
濃いですね。
いかに私がビビッドに生活していたかっていうことが伝わるでしょ。
そうですね。
ねえ、
如意棒を掲げてたんですね。
そう、高々とね。
堂々と。
いや、みんなね恥ずかしがって、私もね恥ずかしかったのよ、黒いタイツで、だって白いブリーフが見えちゃってるからさ。さすがに1年生でもきついのよ。
え、タイツから透けて何が、
タイツから透けてほら白いブリーフがさ見えちゃっててさ、さすがそれは小学校1年生でもきついんだよね。なかなかほら当時はまだ全身タイツとかもいいものがないからさ、
う、ね、
もう本当にさ普通にあれだよ、母親の履くような黒いパンティーストッキングみたいなのをさ履かされたりとかしてさ、そして上はちょっとなんか黒っぽいトレーナーみたいなの着させられちゃってさ。頑張ったね。
頑張った。
でもほらみんな恥ずかしくて下向いちゃってるけど、私はほら全くブレてなかったから。
そうだね、
高々と如意棒をね、
ここやるべし、
うりゃーってやってたのかな。ありがとうございます。嬉しいな、本当にね。たけし君とはね、実はね小学校1年生の時からね会ってないのよ。だからね、もう実際はね43年ぐらい会ってないんですけど、この日曜天国のねメッセージコーナーでのやり取りで再会してるってことで嬉しいんだ。
本当ですね、
嬉しいんだ。
よかったです。またお待ちしてます
ね。なんかねスタッフがすごい冷静な表情でね、1年生の時の思い出尽きないもんですねなんて言うからさ、バカ野郎って言ってやったよ。
本当ですよ。
なめんなって言ってやったよ。東洋小学校なめんなって。たけし君だってすごいでしょ。いろいろね、
本当すごい
エピソード持ってるもんね。
たけしさん覚えてる。
そうでしょ。だからほら安住がさ昔の話いろいろしてさ、なんかなんてよくそんなこと覚えてるなんて言うけどさ、濃いんだから、過ごした時間がいろいろあるのよ。豊洲小学校なめんなってことね。大事なことだから3回言っちゃったけど。
はい、分かりました。
8月20日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、昔ながらの暑さ対策が見直されています。打ち水、浴衣に蚊やすだれ、風鈴、うちわに稲川淳二、 TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週8月27日のメッセージテーマは小さな楽しみ。ゲストは演歌歌手大江豊さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ねえ、あれ食べた？
あれって何よ。
おいしくて健康にいいってテレビでやってた。
すりごまとアーモンドのやつ。
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。
グラッツェアーモンドすりごま。
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。